We are we!
イェーイ！
岡部です。
金田です。
はい。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
ねえ。どうですか、最近は。
ロシアの、
そうだね。
ロシアの、ね、ウクライナ侵攻を受けての緊急放送ということで。
どういうこと？緊急
いつもより収録日が1日早かったからどうかなと思って
下手なことを言えないけど、
そうそうそう、あんまりさ、バカのくせにさ、
そうなんだよ、知らねえ、
偉そうに下手なこと言うとさ、
ちょっとね、ことがことだ
け、いやでもちょっとね、ちょっと俺もね、苦言を呈さずにはいられないことがあってね。
何何？面白そうじゃん、苦言。
ロシアが侵攻しますよって言った日があったでしょ。
おう。
でも、まあでもそこからは、
うん、
もうそれ以降はもうちょっとニュースですげえやってるじゃん。
やってる。
だけどその前まではやってたけど、まだちょっと、なんかピリついてるよだいぶっていう話でさ、でその日の朝のラジオ聞いてて、でこの朝のラジオ俺もでも結構聞いてるんだけど、リズラの人のメールを結構読むんだよね、あのでもう文句ばっか言ってんだよね、あのリズラの人はさまあそういうなんか年齢層高いんだよね多分、でさもう政権の文句ばっかなんだよ。
お
いいんだけど、別に俺はその番組を嫌いじゃないし、その番組に出てる人も嫌いじゃないんだけど、なんかケチばっかつけてんなって思ってんだけどでその日はさ、コロナのニュースが、なんかどこどこの新聞で全然記事出てないみたいなね、話してて、なんか記事全然出てないだか数件しか記事載ってないだかっていう、話をしてて、でなんかリスナーの人もなんか文句言っててね、いやコロナの記事やれよみたいな、意見が割と多かったのかな、わかんないけど、でも俺からしたらっていうかほとんどの人がそう思ってんだと思うんだけどさ、もうコロナの話なんてさ、もういいよって感じじゃない、うんざりじゃない
まあまあなんか必要な情報は得たいけど、ずっとそればっかりやられるとっていうことだよね。
だから別に新聞もそろそろさ、別にそんなコロナの記事そこまで載せなくてもいいよねってさ、なってきてんのかなとかさ、っていう感じじゃん。
まあ、
でもまあメディアの、そのメディアの方からしたらちょっとでも全く載せなきゃなんかねみたいな、
そうだね、
ところだと思うんだけど、でそこでちょっとさ少なくなったらさ、なんかケチつけられてさ、やっぱりさで、まあでもそれででもウクライナのこととか結構いっぱいやってきてるわけじゃん、でそれでなんかちょっとコロナの記事やるよみたいな意見が、なんか政権があんまりこう対策がうまくいってないからあんまやりたくないのみたいなこととか言われちゃっててさでその中の意見に、
はい、
なんかウクライナとかそういう方のさ、なんか対岸の火事みたいなことじゃなくてさ、足元火ついてんだからそっちの方やればいいんじゃないのみたいなこと言ってる意見もあって、
ほうい
や対岸の火事はねえだろって思う、
ち
ょっと著名人だったら炎上してない、この発言は。
そうかもね、そうだね、
いや対岸の火事はねえだろ、
ないね
俺はここでナスタージャ・ロマネンコの言葉を思い出してる
俺は知ってるけどさナスターシャのことは
ナスターシャロマネンコメタル核の脅威っていうのは全人類にとって常に他人事ではありえないんだと。
お
う、やっぱさすがナスターシャだな、俺は当時メタルギアソリッドやったのは小6だったけどね、俺はもうナスターシャの言葉はねもうしかと受け止めたよね。
ああ偉い、
素
晴らしいね。いやそうね、メタルギアソリッドの登場人物ね、
そう
ゲームのキャラクターね、
そ
んなにめちゃくちゃ重要ではない人物ね
いや、新しい武器手に入れたらすぐナスターシャに挑戦してたじゃん。
そうなんだよね。詳しいからね、加えタバコでね。
詳しいから。
クールビューティーなナスターシャ。
クールビューティーだね、うん、ナスターシャロマネンコ。
うん、
でもだから今の特に若い人とかさ、それこそ子供とかはさ、
うん、
まあでも対岸の火事ぐらいの感覚で うん、いるのかなとは思うけどね。
うん、
あ、いやちょっといい年してさ、
うん、
対岸の火事はさねえだろ、うん、
ねえ
と思うよ、さすがにこの僕も、
うん、うん、ふんちゃんでさえ。いやー、
いや、もう経済とかでも、普通にめちゃめちゃ影響あるじゃん、
影響あるし、ね、うん、日本が軍隊持つかどうかとかそういう話にもなってくるよ、
うん、うん、ね、結局ね、もういざとなったら、
うん、
他の国も自分の国守るだけで精一杯になっちゃうよね、
うんうん、ね、そうそうそう、
俺はもうね、トグロ弟の言葉を思い出すよ。
なん
でここで。
まあそうなの、
危機感が足りないと。トグロ弟がユウスケに言い放ったこのセリフをね、僭越ながら俺も言わせてもらうけどね、
おう、
危機感が足りないよ。
え、終わり。
お前、
ま、
お前もしかしてまだ自分が死なないとでも思ってるんじゃないかね。
おお。ドキッとする言葉だね、う
ん、ドキッとする。俺だって俺も思ったもん、ユウスケは死なないと思ってた。
なるほど、
主人公だし。
ああもうそれは、
っていうか第1回でユウスケ死んでるけどね。
本当だ。読者に対しても言ってるわけだね、ユウスケは死なないとでも思ってないかいと。
そうそう、いくらトグロと戦うからって、
うん、
まあ、ユウスケだし死なないと思ってるよね、読者も。
うん、いやそれぐらい、ま
あ、それをズバリ言われちゃったんだよね、
トグロ。やってくるからね、富樫先生は、
う
ん、それぐらいのことは、主人公を死ぬぐらいのことは。
そうそう、だから俺もうわーって思ったの、トグロに言われて。ハッとしたね、ハッとした。危機感が足りないと思った俺は。
そうですね。
で、まあでも、もう本当にロシアがウクライナに侵攻して、
うん、
あの、なんだ、対岸の火事って言った人も、
うん、
あ、ちょっとまずかったかなとか、もしかしたら思ってるかもしんないけど。
ね、なんかそういう人たちのさ、そういう、過去のそういう発言しちゃった自分の、そのなんか、今どういう気持ちなんだよとか思うよね。
うん、そうだね。
なんか、プーチンさんのさ、
うん、
顔写真とかをなんか合成して遊んでるやつらとかいたじゃん。
最近、
いや結構前だけど、
結構前、
なんか、ね、うん、ネット上になんか出てきてそういうの見たりしてさ、うん、とか普通にプーチンさんがなんか上半身裸で乗馬してる写真とかを載せて、
あ、なんかプーチンカレンダー売れてるんだよね。
あ、なんかそんなんあるよね。
ロシアってね、結構人気なんだよね。
まあそうなのかな。で日本でもまあそういうのをネタ、ちょっとネタっぽくイケメンみたいな風に取り上げてたやつらとか、今どういう気持ちなんだよって思う。
いや、
ま、今の気持ち教えてって思う。
まあでもイケメンは別にそれは。イケメンだと思ってた人は別に戦争始めたからってイケメンだと思ってるんじゃない。
いやでもまあ褒め言葉だから。
まあまあまあ、うん、あ、でも俺も別にじゃあプーチンさん嫌いかって言われたら別に、いやまあかっこいいんじゃないとかぐらいの感じだったかな。
あ、
ま
あ、強い男のイメージはあるのか、
うん、全然知らないけどね。
うん、
まあでもね、俺はその、
うん、
そのやっぱメールしてきた人、対岸の火事とか言ってる人のことも別になんか攻撃するっていうつもりもなくて、
うん、
なんか結構みんなさ、そういうこと思ってるけどさ、そう、
うん、
なんか何、口を滑らせた人をみんなで袋叩きにしてさ、排除する世の中じゃん。
うんうんうん、
だから俺はやっぱそれは嫌なんだよね。
うん、そうっすね。
全然解決じゃないしさ。
はいはいはい。
結局腹の中で思ってることは変えらんないわけじゃん。
おお。 そうだね。
だからちゃんとそれがだそれが表に出るのは別に悪いことじゃないよね。そのこういう一般の人の中にはこういう考え持ってる人いるし、
うんうんうん、
あと政治家の出現とかでも、うん、まあ、別に政治家の人でもなくこういうふうに腹の中ではこう思ってますよっていうのは、
うん、
別に袋叩きにしてもそれが世の中から消えるわけじゃなくて、
うん、
みんな言わなくなるだけで、
うんうんうん、
だからまあまあまあみたいな
まあまあまあ、うん、そうね、わかる、
うん、
なるほど。なんだっけ、前回のカモさんからの質問は、
子供の頃の夢でしょ。
うん、そうだ、子供の頃なりたかった、うん、なりたかったもの、夢だっけ、
なりたかったもの、
うんうんうん、
俺タクシーの運転手だね
そうだったね。
あ、知ってたっけ、やっぱり
それは見たよ。あの、なんか
あの絵本見た、
絵本見た、絵本、
ああ、うん、そうそうそう、俺が幼稚園の時に、うん、なんか幼稚園のそのなんだあれで工作みたいに作った絵本をなんか作って、
うん、
で自分でその書いて、
うん、
で将来の夢っていうページに、
うんうん、
タクシーって書いてあってね
そう絵と一緒にね、
そうそうそうそう、
タクシーの絵と一緒に将来の夢、
なんでタクシーの運転手になりたかったんだろう、
うん、タクシーになりたかったんだよね
タクシーになりたかったのかな
タクシーって書いてあんな、
そうそうそ う, そう
タクシーの絵と一緒に
、
うん、なんでタクシーでも、まあ運転手ってことだろうけど、なんで、
いやー、 なんかでも分かんないけど、子供の時って、
うん、
なんだろう、世の中の職業って目にする機会って、
うん、
まあお店の人とかあといる、
え先生とか、
まあ先生か、
まあ、芸能人とか歌手とか、
あでもなんか多分仕事って言われた時に、うん、やっぱその多分先生とか芸能人とかは、
うん、
仕事職業って言われて、子供はその幼稚園の時の俺はね、
うん、
なんかそのそれを思いついてなかったのかなって思うんだけど、
お幼稚園の頃か、
お店の人か、
うん、
まあ、タクシーの運転手あと救急車の運転手
ドップラー効果が効果してるわ、通り過ぎてったわ、
ドップラー効果がすごい時なんか気持ちいいよね
そう別にそう、今この瞬間っていう時、
来るぞ来るぞ来るぞみたいな、
うんあ、新しいね、そうか、そうだよ、
ドップラード
ップラーだね、
車の中で俺は一人でドップラ
ーそうなんだそうか、じゃあ今タクシーではないけど車を運転する職業についてるわけだ。
そうだね、
すごいじゃん、やばい、
いやなんだろう
どんな気分、
まあいいんじゃない、まあそうなる収まるところに収まったんじゃない結局こうなる、こうなる運命だった
なトーンが下がったなそうだね、
だから例えばさ、子供の時男だったらさ、うん、ゲーム屋さんとか書いたりしてたじゃん、
ああまあそうか、そうだね、
でも、
うん、
でもそこって多分さ、ゲーム作る人になるんじゃなくて、作る人じゃなくてゲーム屋さんになりたかったのとか思っちゃう、
うん、うん、まあ意地悪な考えだから思うじゃん、
まあ、当時プロゲーマーっていうのはなかったと思うから、
うん、
あれかもしれないけど、今だったらさ、じゃあゲーム好きだったらプロゲーマーって書くよね、
ああそうなのかな、うんそうかもね、
でも当時はゲーム屋さんとか書く人がいて、
うんうんうん、
でも俺は別にあれレジ立ってるだけじゃんとか思っ
大人だね。
うーん、だからなんかなんだろう、でも結局何してんのかよく分かんなくない、その子供からしたらさ、お店の人って、
まあね、まあね、
一日中レジ立ってるわけじゃないだろうしさ、
うーん、
だから何してるのかっていうのが分かりやすいっていう意味では、
うん、
まあタクシーの運転手とかさうわなんか人運んでるわっていう、ちゃんとこのその人の成果が分かるじゃん、その子供にも
まあね、サイレンだな。動物園の飼育員だったな俺は。
ああそうなんだ。
幼稚園の頃か分かんないけど、小学校とか、うん、それは動物とずっと触れ合えるからいいよね。
ああそうだね。
うん、
まあ俺は当時からくっせえと思って
たね。いやいやいや、臭いんだろうなでしょ。
やっぱ動物園とかでさ、うわめちゃめちゃくせえじゃんって思って
て。ああそう、
うん、
くせえが別にそんなマイナスにならなかったけどな。くせえはくせえんだろうけど、
いやまあくせえでしょ。まあでも動物園の飼育員さん、なんかよさ、友達じゃねえよ、動物と動物と触れ合ってるのはいいけど、
うん、
なんかやっぱりさ、実際動物園行った時に飼育員さん見てるとさ、
うんうん、
やっぱうんこ片付けてたりするわけじゃん。
そうだね。
で餌やるにしても別に餌のところに入れるだけでしょ。
うん、まあね。
そういうの、そういうの見ててやっぱり、
うん、
なんかやっぱ楽な仕事ってねえなって。
何それ。思ってたんだ。
うん、そうだね。
だでもあれだよね、ざっくりとサラリーマンは嫌だなとか思ってたよね、会社員は。
あーそうかな、
スーツ着て。
でもほんとサラリーマンこそさ、何してるのか分かんないじゃん。
いやーそうだね、ほんとそう。
お父さんがスーツ着てさ、
うん、
どこ行ってるのか知らないけど毎日毎日、
そうそう、謎、一番謎めいてる仕事だよねサラリーマンって。何やってんのと思うよ。
まあタクシー、そうだな、そう、今大人になって運転手はしてるけど、
うん、
その運んでるものが人じゃなくて物になったっていうのは、
お
う、やっぱりそういう、なんだろう、世の中を知ったというか価値観の変化だよね。
お
う、やっぱり、
うん、
やっぱり人間っていうものに、
うん、
うん、やっぱりなんだろう、やっぱ人間の相手をしたくなくなったんだよ。
そうかもね、そうだな、そう思う、
そういうことだな、
そういうことを物語ってるのかな。
うん、なんか人に物を届けるっていうのは俺好きだったんだよ。
へえ。
小学校とか中学校の時に、
うん、
年賀状を自分で届けに行くっていう機構をしてたよね。
やってた。機構という自覚はあったんだね。届けられたよ。ケンちゃんから。で、年賀状じゃないんだもん、そのハガキが。普通のハガキだったりして。
あ、そうだった。それは単なる間違えたわ。
あ、そうなの。それがポストに入っ、切って入って、あ、貼ってない状態でポストに入ってるから。
そういう時もあったのかな。
あったと思うよ。
自分で届けるんなら、
うん、
ただの紙でいいやってどっかで気づいたのかな。
確かにね。
一番に届いてたよね。
あれそうか、本当に1日の朝に見るように、え、31日の夜とかに入れてたの。ポスト回ってみんなの、みんなっていうか、
まあ、
うん、何人か。
それ初めてやったのがやっぱ小6の時で。
ああ、いや、そうだったっけ。そ
んな前から。やっぱって何がやっぱなのか分かんないよね。
本当だ
よ。やっぱって言っちゃったけど。
そうだね。
小6の時にその、うん、それをちょっとやろうという、
うん、
思って、
お
う、で、友達、まあ、20枚ぐらい。クラスの友達、
ああそんな行ったんだ。
20 枚で、で、住所録とあるわけじゃん。
うんうんうん。
今知らないけどさ、
うん、
あの、昔はね、クラスの人の住所とさ、うん、その町内の地図があるわけじゃん。
あったね。
で、そのみんなの住所のところで丸つけて、
うん、
あの地図上でね、丸つけて、で、ルートを考えて、こう回れば効率がいいっていう。
そんなことしてたの。
うん、だってまあそれめちゃくちゃには回んないじゃん。
まあまあそう、回るって決めたらそうか、効率を考えるか。
うん、うん、でその地図に印つけて、あ、じゃあこう回ろうって線でつないで点をね。
おお。
でそういうことをしてるときは楽しかったよね、うん、
へえ。
だからなんか結局、
うん、
そうだね、なんかそういうのがやってたね、子供の時にさ、そういうのを自然に自分で何の意味もなく、何も誰もくれないのに
いやいやいや、あ、まあ、うん、自分しかやってないもんな、それは。
うん、
いやー、そうね、もう年賀状の内容はもうほんとギャグみたいな、ネタみたいなことばっかりが書いてあるような、うん、それがもう毎年楽しみだったけど、金ちゃんのは、
うん、
もうその直接家のポストに入れてきたっていうことも一つのこうギャグというか、それを含めたこの内容みたいな、
ね、
全てが面白かったよね、あのハガキ一枚に全てが詰まってたの。
一回あの別の友達だけどさ、
うん、
年賀状出しに行った時に、
うん、
見つかった時あった。
あ、そうなの。それなんか無駄に焦るでしょ。
あの、そうそうそう、見つかった、あ、見つかっちゃったって思ったよね。別にいいんだけど、
悪いことしてるみ
たいな。悪いことしてるわけじゃない。
そうだよね、見つかっちゃったんだよね、多分ね、うん、心理としては。やべえ、
ちょうど家族で出かけるところだったんだね、向こうは。その時俺はまあだから9時か10時ぐらいにもう届けに行ってたのかな、大晦日の。
あ、おお。
そしたら家族で出てきてってさ。
何かと思うよな。
うん、なんで。いきなり夜にさ。
え、玄関、そのマンションとかの集合ポストとかじゃなくて。
あ、もうそこは一軒家だったから、
ね、
玄関で。
なるほど、ね、
で、ちょっと町外れの家だったから、
うん、
学区外の友達だったから、別に通りすがりなわけもないし。
なるほどね。
で、そこ市道のこう袋小路みたいになってるとこだったし、
あ、
たまたまなわけないよね。
うんうんうん。
だからその人の家に来てるわけよ、完全に。
そうだね、そういうことだよね。
え、なんで、え、どうしたのって。年賀状。
おかしいよ。で、手渡ししたの。
まあ手渡しした、いや、ポストに入れたのかな。後で見て。
後で。
後で見て。
なるほどね。ああ。
年越し俺一人でその配達してる時に年越した時あったけどね。
すごいねそれ、めっちゃ忙しいんだね。じゃあ忙しくて、うん、仕事中に年越しちゃったみたいな感じだけど、別に仕事じゃないっていう、
うん、
気候だったんだね、気候中だったんだ。気候中に年越したんだ。
まあまあまあ。じゃあ俺も、
うん、
ちょっとカモさんになんか質問してもいいのかな。
ああ、うん、いいんじゃない。
ちょっとでもさ、このせっかくだから同じ質問を仕返したいところでもあるけどさ、
うんうんうん、
それじゃちょっとあれだからさ。
なるほど。
まあ、それが続いたらさ、じゃあカモさんが新しい質問するときにさ、自分も同じ質問されることを意識しちゃうっていうかさ。
なるほどね、確かに。
なんかそんな感じになっちゃうよね。
そうだね、本当だわ、うん、あえて聞かないということで。 絶対に言わないようにっていう子供の頃の夢は。
絶対にじゃあ次の放送で絶対にタムさんの昔泣いたかったものを絶対言わないように、うん、
そうだ、ね、それはそれでも、でも意識しちゃうじゃん、次質問考えるときにその次の自分の番ではこの話題はしないんだなっていう意識を芽生えさせちゃうよね。めちゃめちゃどうでもいいけどそれはどうでもいいけど、なんかある質問、
ま、初めて買ったゲームソフト、
おお面白そうだね。
まあでも意外と普通な質問するでしょ。
ああいやいやいや、いい面白い質問だと思うよ。
そうだよね、そうでしょ、う
ん、なんだよ飲み込みが早いけど
、うん、まあこういうのさ結構大体初めて買った CD とかが多いじゃん。
ああ確かにそうだね。
まあでもやっぱそこはなんか僕が何で育ったかが出てるよね、うん、はいはい、
出てるねあ
ちなみに俺初めて買ったソフトはアラジン。
まあそれは言うんだ金ちゃん
は。言わない感じだった
ああまあまあまあまあ、この回ならいいのか、質問する回だったらありなのか、わかんない、ルールがわかんないよ、よくアラジンって
アラジンだよ、アラジン名作だったよね。
アラジン俺は持ってないけど、うん、友達ん家で、え、金ちゃん家でやったっけ。金ちゃんとやった記憶はあんまないけど、
まあでも小3とかだから誰かん家でとかやってないんじゃない。そうだよね、小5からだもんね、ポカピートは。
あ、小3ぐらいか。
まあ、うん、発売はもっと早いけど、俺だって友達ん家でアラジンやって。
ああ、そうなんだ。
で、うちでスーファミ買ってもらった時に、
おお。
それ自分のでアラジン買ってもらったの。
ああ。動きが滑らかだったよね。
滑らかでね、操作性も良かったよね。
そう。操作性大事だよね、やっぱね。うん、今も昔も。そうか。じゃあまあそうだな、俺は言っちゃいけないな、多分俺と同じ感じになりそうだもんな、家が。
え、そう、あ、そっかそっか、
親が買
ってくるんだもんね。でも俺今使おうと思ってたけど、ポカピー何って。
自分で買ったものってことにする。
あ、でも俺は一応スーファミ家で買ってもらった時に自分用のソフトで買ってもらったもの。
あ、なるほど。
でアラジンだけど、え、自分のお小遣いで自分で店行って買ったってこと。
ん、いや、その初めてやったゲームとかになると、もう父親がファミコン買ってきて、
うん、
父親がソフト買ってきてそれをやるみたいな、家族みんなでやるみたいな時間とかあったけど、
あ、
それは、
まあ、そっか、
で買ったソフトね。
俺だって初めてやったゲームソフト何か分かんない。
ああ、そうだね、
自分で買ったっていうので、
うん、
アラジンだよね。
自分で買った、本当に自分のお金
あ、自分で買ったっていうか、自分でこのソフトを選んだっていう。
うんうん
う
ん、
そ
うだよね。
スーファミ買ってもらったってことだけど。
そうだよね。そうなっちゃうね。難しいな。初めてじゃあ自分で買ったの何？自分のお金で。
いやー、なんだろう。俺、ドンキーコングとかのどうしたんだろう。誕生日とかなのかな。
普通のスーファミの一番最初。
スーパードンキーコング。
一番最初じゃないか。
スーファミのスーパードキンコーグの1とか、うんうん、あとまあ2も3も買ったけど、で親と一緒に行って買ったとかさ。
いやー、そうだよね、持ってるソフトが親に買ってもらったのか自分で買ったのか分かんないよね、うん、でもスーファミは俺自分で買ったかな、その記憶がないわ。あー、でも買ったか。あー、桃太郎とか行って買ったな、
ファミコンショップ。
そう、
もう、え、地元がバレバレじゃん
あれってなんかいっぱいある店じゃないんだ、チェーン店とか、
ね、あ、でもいっぱい、あ、いっぱいあるな、いっぱいあるか、
あるよね、
うん俺も桃太郎だったよ。
桃太郎だよね、やっぱ、ゲーム屋さん。桃太郎の店員になりたいってことなんだね、じゃあゲーム屋さんになりたいっていう。
まあそうかな、確かに俺、うん、桃太郎のイメージだな、ゲーム屋さんは。
あれでも中古だっけ、あれ。 中古ソフト、
まあでも中古じゃん、だ結構中古が多かったよ ね。
あそこでワンダープロジェクト J を買ってもらったのはすごい覚えてるな。
それワンダープロジェクト J なんでそれを選んだ
の？なんでだろうね。
CM？
うん、 CM かな。
いやそうだな、 CM だよね。 CM がめちゃめちゃ良かったんで。
めちゃくちゃ良かったよ。
うちのお姉ちゃんもワンダープロジェクト J 買ったもん。
いや名作ですよ。なんてセンスがいいんだよ。あれは本当自分で選んで誰の影響も受けずちゃんと自分で親にねだって親と一緒に買いに行ってこれって選んで、だそれが初めなのかな。
ああ、ソフトを選んだことが、
うん、そうそうそう、うん。
あでも選ぶだって親はさ、うん、分かんないけどうちの親は、
うん、
ゲームのことなんて分かんないから、
うんうん、
俺は昔からその買ってもらうゲームにしても自分が選んでた。
おお。
ね。だからアラジンの次は俺ターちゃんだった。
なん、そうなんだ。
アニメ、ジャン君の王者。
アニメから行くんだね。
あ、でもそうだね。
アニメがゲーム化したものを。
まあターちゃんはアニメで好きだったんでね。
とかやっぱまあ RPG だよな。ドラクエとかはまあもうなんかそれは自分も欲しいけど兄も父親も欲しい共通のものだから。
でお兄さんがやってたんでしょやっぱ RPG とか
は。おいや別に、いやその5人家族の男衆3人はみんなやってたよ。
ああでもそっかお父さんがゲームやるっていうのはやっぱ、
うん、父親
やるから。俺はどんな感じなのかなって思うけどね。
ああ冒険の書王だから1が父親で2が兄で3が俺でみたいな。
じゃあそれえバグって消えたりした全員が消えたりした。
それはもちろんあったよ。
あったもちろん。お母さんが掃除機ぶつけて
もう誰もが経験してるねこの世代
で。裁判になった家族裁判になった。
いやそこまでではないけど、でも兄の書をなんか FF でね兄のやつを間違って消しちゃって、なんかバグりとかじゃなくて間違えて単純になんか上書きして消しちゃったとかで。
うわ絶対ダメだよそれ。
そうでしょ。もう兄が怒って、うん、あの同じとこまで進めろっつってやらされた記憶がある。お前が時間をかけてちゃんとやれっつってレベルいくつだったからここまでちゃんと上げろっつってストーリーもここまででポーションもいくつ持ってたからとか全部なんか全部やらされた。で、あの FF6 だな、あのロックっていうキャラクターがいて、モンスターから盗む能力があって、もう盗むでアイテムを盗みまくってて、兄はポーション99個とか持ってて、それをその状態にさせろっていう指令だったから、別にゴールド集めてその店で買えばいいんだけど、ポーション99個、それを許してくれなくて、ロック盗めで盗めでちゃんと盗んでポーション99個集めろっていう、ひどいでしょ。そういう人間なんだよあの人。
大丈夫だってちょっとカモさんのイメージが。まあでもそうなるような当時子供
が。まあまあ兄弟ってそういう感じかね。兄という属性はそういうやつだよ。うん、やらされたなそれは。
うん、いやでも子供の時俺、ま、うん、でもそうだな、兄が RPG やってて、俺もどっかで RPG やりだしたんだけど、
うん、
アクションゲームだったんだよね最初は。
で
だからいや子供なのにさ RPG ってさ、最初やろうと思わないよね、退屈そうじゃん。
まあストーリーなんて全然わかんないしね、字も読めないし、長いセリフ出てきたらずっと A 連打してたもんな、長えなっつって、うん、でどこ行けばいいかわかんなくなって、いやいや話聞いてろよみたいな。そこはまあ攻略本を読んで、
でもメタルギアソリッドだってさ、
うん、
気づいたらベイカー社長死んでたよね。
Yeah.
違う違う、だって書くの話とかさ、投げんだもん、うん、
投げ投げ
アームズテック社のさ経営状態とかさ
懐かしすぎるってあったね、
うん、メタルギア計画がさ社運をかけたさ最後の頼みの綱だって
ハハハハ、いやもう覚えてないわ。
実写のとかも入ってくるじゃん、実写の核のさ、うん、プルトニウムのさ、うん、なんか何核の工場とかなんか研究のさ、
ああ実写本当にね、う
ん、実写の映像とか挟まれてくんじゃん、
プレステになるとね、
うん、うん、もうああなったらもう小6としてはお手上げだよね、う
ん、いやー本当わかんないよ。
でも飛ばしてたらさ、いきなり無線が始まってさスネークがさ、こいつも死んだぞって言ってた、ベゼッシュ死んだ
そうだったそうだった
ちょっと見る見る、ごめんごめん、見るから
ああそうだった
これでも俺、まあ親に買ってもらってるけどさ、小学校の時は大体さ、
うん、
でも多分初めてかは分かんないけど、自分でお店に行って買ったゲームっていうのであのお姉ちゃんと一緒になんか買いに行こうって言ったんだよね。
ほうほうほうほうほう。
2人で買いに行って、
うん、
でもビジョンがなかったわけよ、店で店頭で選ぼうっていう状態で、
うんうんうんうん、
でその店頭でちょっとどれにするって相談したけど、お姉ちゃんが提示したのが、
うん、
クロップタワー2か、
うわーなんだっけそれ、
女神分録ペルソナ、
うわーペルソナ、
うん、で今でこそペルソナって結構シリーズさ、もう5とか結構ポップな感じでやってるけどさ、
うんうんうん、
なんかもう女神分録ペルソナってペルソナの一作目なんかさ、
うん、
ちょっと見た感じちょっとダークな感じでさ、
そうだよね、ちょっと怖い感じだよね、うん、
でそれと、
うん、
クロックタワーだよ。
クロックタワーってどんなんだっけ。
あのシザーマンが追いかけてくるやつだよ。
わかんねえわかんない人にする説明じゃない。
ほらほら
あ、いや今
ハサミを持った男が追いかけてくる、で逃げるんだよジェニファーが。
こんなの親しみがない、初めて見る。
ジョッキンジョッキンシザーマンって CM でやってるでしょ。
わかんないんだよ。すごいんだよ。
ホラーゲームなのさ、逆にさ CM では明るい感じにやって、そのギャップが演出してたじゃん、うん、そのコミカルなこの。
わかんない。キンちゃんさ、全然ちょっとあれだけど、霜降り明星好きじゃない？
あんまり別にネタとか見てないの。
ラジオとか聞いてほしいんだけど、 YouTube とか見てほしいんだけど、あのせいやさんが記憶力すごくて、
うん、
もう今の金ちゃんみたいな感じでなんでそんなの覚えてんだよっていうことを、
うん、
昔の CM のフレーズとか曲の歌詞とか全部覚えてたりして、
うん、
とか一回見たドラマのセリフとかを全部なんか言えたりして、すごいな、すごい才能を持ってんのあの人は。で粗品さんがなんでそんな覚えてんねんっていうのが、そういう絡みがあるんだけど、
うん、
恒例の
、うん、
なんかなんだろう、
じゃあちょっと聞いてみるわ。
相性な感じ、うん、通ずるものがあるような気がするんだよね、
うん、
すごい好きだから俺は霜降り。
いやそんな自分が知ってなきゃちっとも面白くなくない。
いやっていうか、いやなんかわかんないけど、なんかそういうのをつらつら言える感じがすげえ面白いじゃん。うん、いや初めて見るクロックタワー、知らないわこれ、ゲーム画面を見たことない。
でもそう、当時ホラーゲームでバイオがあって、
うん、
でクロックタワーもあってみたいな、
うん
うん、俺のイメージかもしれないけど。
へえ。でなんだっけ、お姉ちゃんがその2つ、
うん、お姉ちゃんがクロックタワーかペルソナって言ったって、
す
ごい。ちょっと、なんで
ちょっと変わり者かもね、うん、お姉ちゃんも。
でも結局ペルソナにしたんだよね。
うんうんうん。
で、ペルソナは RPG として、まあ別に、
うん、
まあ普通に面白くて、
うんうんうん、
でまあ別に良かったんだけど、
うんうん、
いやちょっと小5だったよな。小5でクロックタワーとペルソナのこの二択を迫られた俺の気持ち
すごいね。いろんなゲームある中でその2つを選ぶお姉ちゃん。
そうなんだよ、
その選択を迫られた弟、
うん、俺だったら別に全然他にあったと思うんだけどなんかでも一応その年上の兄弟のそのセンスってさ、やっぱさ、あなんか正しいのかなとか思うじゃん。
ああ、まあね。
でしかもその2つ提案されてるっていうさ、
うん、
で最後の判断は俺に委ねてくれてるみたいな
そうだね、そこの選択肢与えるんだ、
う
ん、
もう向こうも譲歩してくれてるっていうのを、
はいはいはいはい、
こっちをもう感じてるから
そうだね、
じゃあ受け入れるしかないのかっていう気持ち。
ああ、なるほど、
うん、
うわー、わかるわ、弟の心理、
うん、
あるねそういうの。まあじゃあそんな感じで今日は、
うん、
うん、話し足りないことある？まだあるって聞くと出てきちゃうからやめとこうか。
なんかある気がするわ。
収録時間がもうあれだな。
ゲームの話でもうあっという間にずっとしてたね。
いや、しちゃうね。
え、これ収まる？
まあまあ、なんとか。うん、大丈夫。
もう毎回さ、
うん、
いいくらいで切り上げらんねえのかよ。
いや、ほんとだよな。時間決めてはいるんだけど、
うん、だからオカピが最初にさ、
うん、
念を押すかのようにさ、まあじゃあ30分か40分くらいってさ、どうせ俺が話しすぎてるだろうっていう
そう毎回言うね収録始める前に言うけど、うん、そうなんだよな。いや、長くなると編集大変になるから。
そうそうそう、
うん、どこ切っていい
か。それに俺もやっぱり一回別に容量の問題で50分以内に収めるとかいうの抜きにしても、
うん、
普通にもうちょっと短い方がいいんじゃないかって俺は初期の頃からずっと言ってた。
そうでしょ、そうなんだよ全然その通りになんないから難しいね、
うん、
いやもう区切るのがもったいないぐらいに、終わるのがもったいないぐらいにやっぱ後半盛り上がっちゃうから。
そうだね、
だって始めるときゼロだもんね、何にも別に考えてないで始めるのに、
うん、
終わるときもうもったいないぐらいなんだもん、切り上げるのがまあしょ
うがない。そうだね、うん、
この今のテンションを切るのがもったいないけど、まあでもやめよう、終わりだ、うん、鬼になろう、
鬼にね。
鬼になっての今日はどっちでしょうか。
イカスミ。
おお。さよなら。
ちょっと俺がどっち選ぶかっていうのさ、加えてさ、カモさんが予想してきたからさ。
あ、そうなんだね。
もう頭がパンクしそうだって。
やっぱりだ。そうでしょう。申し訳ないね、それは。厳しく言っとくわ。
でも本当にランダムにしたよ今。
おお、そうでしょ。
で当たったんだよ、カモさんの予想
が。ああ、うん、
でもさ、カモさんが予想したからにはさ、
うん、
それ忖度でさ、
うん、
当たったことにさ俺がするっていうさ。
ああ、そうよ、
ことにさ、
そう見られちゃうよ。
でも別に、
うん、
そのカモさんの人柄によって、
うん、
ちょっと俺がそうするかもしれないけど、でも別に全然外しても別に俺はさ、
うんうん、
カモさんからのそのプレッシャーを感じさせないカモさんの人柄で、
はいはいはい、はい、
まあ別に平気で外してくるみたいなさ、
うんうん、
こともあるけど、
うん、
でもいや、でもじゃあどっちでもいいじゃん、どっちでもいいんだったら
そうだね、
じゃあ当たった、
ああ
当てさせてあげればよくないみたいなさ。
ああ、そうか、そうなっちゃう。
で、そこで外してくるっていうのはさ、
うん、
ちょっとやっぱ舐めてんのかなっていう。
結局そうなっちゃうのか。
うん。
反旗を翻した感じになっちゃうんだ。
うん。
反抗してるっていう意思表示に。
そうそうそうそう。
どうしてもなっちゃう。 わ、ちょっと難しい、
ピリついちゃうよね。
奥が深いね。
うん、
このイカスミタコスミ問題。
でも本当に今のはランダムで。
いや、そうは言う、そうは言うんだろうね、本人は。
リスナーさんからしてもここで俺は、うん、あのカモさんがイカと予想したから、
うん、
まあ結局はでも5択を こねるけど外していくんだろうなみたいな。
いやでも分かんないけど、そのカモさんが、カモさんがイカスミだろうなとかって言ったんだっけ前回。
確かイカって言ってたよ、
ね、イカって言ったのか。でもそれに合わせることがカモさんへのこう、うん、何ごますりみたいな、ごますりじゃない、なんつうの。うん、カモさんに当てさせてあげる、
うん、
接待イカスミであるかは、
うん、
っていう風に受け取るとも限らないよね。外すことの方が礼儀みたいな、タコにすることの方が礼儀と向こうは取るかもしれない、その可能性もあるっていう風に考えたら。
あ、俺さ、でもさ、一回例えば外したとしてね、今回タコにして
、うん、
そしてそれからこの先毎回カモさんが俺がどっちにするかっていう予想を毎回してきたとしたら、俺が毎回ランダム、完全にランダムだって言い張るんだけど、毎回外すっていうパターンもあるかなとか思って。
それはどういう意識でやるの？面白いからなの？
まあそうだね、
ただただ、うんうん、
あのなんか誰のネタか忘れたんだけど、
うん、
あの鳩胸猫背っていうやつ あったじゃん、うん、
原西さんね。
あ、原西さんだ
っけ。原西さんの、うん。
で、鳩胸の感じさ、完全に2分の1だって言い張ってるんだけど、鳩胸が勝つとこしか見たことない。
めっちゃ面白いよね。
あれがもう、うん、俺もあれめちゃめちゃ面白くて。
その感じになってるのか。
そう
イカスミタコスミは、
うん、だからそれ思い出して、なんか毎回外すっていうのとか
はいはいはいはい
もあるなって思ったけど、はいはいはい、でもそうするとちょっともうしんどくなってくる、うん、それを毎回すると
そうだね、
うん、
しんどい、罪悪感みたいなのもあるし、
うん
うん、無礼かなみたいな。難しいとこだな。
だからちょっとそういういろいろ考えたけど、もう今完全にランダムでイカになったね。
そうだね、そういうことで、
もう俺が前まで何で来てるかなんてもう吹っ飛んじゃったわ、うん、
ああ、
うん、
結構タコは続いてたんだよ実は。
タコ、うん、そっか、
3回ぐらいで、前回しかも俺が言ったし。
あ、そう。そっかそっか。
そうそうそう。まあ完全にランダムになってると。
まあ、完全にランダムだった今。
本当にそのどっちって聞かれるまでは本当に何も考えないがやっぱ正しいよね。てかもう最初から俺はそのつもり、そうしてほしかったんだけど。
そうだね。
でもやっぱまあそれも難しいのか、そこを前回どうだったからとかっていうのを消す。意識を消す作業が難しいよね。
そう。でも全く本当に何も考えなかったらさ、なんか結局自分の特性でどっちかに偏りそうだよね。
うん、特性？
なんかわかんないけど。
イカとタコの好みとかじゃなくて。
とっさに結局こっち行っちゃうとかさ。
ああ。いや、あるんじゃない？
俺最近職場でさ、なんか仕事の道具最後片付けるときどっちが片付けに行くかっていうのに先輩とじゃんけんして、
お
で何回もなんか5回ぐらい連続で俺負けてて、なんか癖があんのかな、無意識にパターンがあんのかな、じゃんけん、
お
読まれてんのかなそれとか思って、
うんうん、そうだね。
収まる。
まあまあ なんとかなんとかするけど、ちょっと
まあでも別にもうい
い、
うん、
いい部分もカットしちゃう可能性が出てきちゃうからね、長引いちゃう。
ああ、うん、まあどうしてもあれだったらもう最後もほんとフェードアウトで、
うん、
打ち切り
打ち切り
まだ喋ってるけどもうフェードアウトする。
そうだね、それはまあまあ1時間もうすぐ1時間10分ぐらい撮ってるけど、うん、まあまあこの辺でさよなら。はい、はい、終わり、
はい、
終わり、
はい
はい、
あ、そうだ、あのさ、
何なんだよ
嘘嘘、
いやうまいよね、ケンちゃんそういうのうまいよね
え
そういうお芝居うまいよねそういえばあの感じがうまいよね